部品さんなんか交番行ってきたんですか？
いや、はい、今ちょうど行って帰ってきたところです。別に犯罪を犯したわけではないんですが。
意味がわからなさすぎる状況ですね。
いや、マジ。いや、昨日のすごい深夜の出来事だったんで、マジめっちゃ焦りましたね。疲れ果てて、ソファーでぐったりしてたら、急に見知らぬ人が入ってきて。
え、鍵閉めてなかったってことですか？
多分ちょっと閉め忘れてたんじゃないかなと思って。で、まあ、お互いびっくりして、あ、間違えましたって感じで、その時は終わったんですけど、まあ、朝になって調べてみると、なんか、忘れ物があったので、それをちょっと交番に届けに行ってたって感じですね。
怖 え、その人何、酔っ払ってたってことですか？
んー、いや、まあ、ちょっともう、僕も寝ぼけ眼だったんで、ちょっとうろ覚えなんですけど、そこまで泥酔してるような感じではなかったですね。全然酔ってっていう感じではなかったんですが、普通に間違えたっていうような感じでしたね。
で、鍵も忘れていくと。
そうそうそうそう。
普通だったら忘れないと思うけど。だいたいそれ、その後どうやって自分の家入ったんだっていう
そう、
感じ
そ
で
れ
す
もね、ちょっとよくわからないなって思えてきたんだけど。
よね。いや、ミステリーだ
いや、マジ、冷静になればなるほどちょっと怖い、怖い話だなって思えてきましたね。
はい。まあ、そんな感じで今日のゲストは美少女界隈で有名な山本さんです。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いし
よろ
ます。
しくお願いします。
ちょっと山本さんの自己紹介を軽くお願いしてもいいですか？
はい。自己紹介。まあ、ツイッター上では、まあ一応その本名だけは伏せてるんで、何を話したいんでしょう。
本名以外すべて出てるって感じですが。
まあ、今、現在としては、まあ、東京大学の物性研究所の、超教授場科学研究施設で、まあ、はい、働いています。で、まあ、専門は、今は、まあ、教授場中の固体物性、まあ、の実験ですね、測定をやっているという感じです。で、まあ、もともとは、大阪大学の、理学研究科化学専攻、まあ、物理じゃなくて化学専攻出身で、まあ、博士課程の時は、まあ、教授場はあんまり、まあ、関連なかったわけじゃないですけど、まあ、基本的には、その教授場というよりは普通の、どこでもある、どこのラボでもあるような、磁石を使って有機物の、まあ、超伝導の研究をしてました。で、何でしょう。他に 話すことってなんかありますかね。
いや、ありがとうござい
あ
ま
れです
す。
か
はい。
ね。
あ、どうぞ。
あ、ごめんなさい。学年的には、僕と二つ確か山寿司違った気がするから、その間に岡くんがいる感じですかね。
ああ、はいはいはいはいはい。
という
そうです
こ
ね。
とは、割と近いところに、まあ、いたってことですね。
そうですね。
そうですね。
なんかそう、ツイッター上で、タカトロニクスさんっていう人とよく喋ってるのを見てて、
ああ、はいはいはいはい。
タカトロニクス氏は結構僕は親しいので。
彼は同期ですね。同じ専攻の。
まあ彼はオナーセミナーをやってたので僕はそれで知ってるんですけど。
なあ、はいはいはいはい。そうですね。やってましたね。
かなり近いところにいるんだなっていう。僕は多分山本さんとは面識ないと思うんですけど。
そうですね。いや、なんか、共通のフォロワーみたいなのもなんかすごい知ってる人が多くて、なんなら、実は、義理の姉がいるんですけど、その兄がいて、兄の奥さんも、まあ、大学一緒なんですけど、義理のお姉さんも、岡さんのフォロワー、まあ、FF なんですかね、はい。
はい、 なるほど。それは多分昔ですね。なんかツイッターボットやわっていうイベントをやりまして。
はい。
多分その時に、はい、ボット作られてたので、イベントに来ていただいたんですよね。
なるほど。
はい。多分その時の知り合った感じだと思います。
いや、世間は狭いなと。
義理の姉がでもツイッター上にいるっていうのはどうなんですか？
そうですね。うちの兄もツイッターをやってて、義理の姉もツイッターをやってて、ああ、みんなツイッターやってんなと思って、はい、始めた感じなんで、このツイッターも。
なるほど。
一族総出でツイッターやってる。
そうです。まあなんかツイッター始められてすぐ多分頭角を現してきた感じだと思いますけど。
ツイッター上での頭角って何かわかんないですけど。まあ、芸人魂じゃないですけど、やっぱ関西の騒いなんかもしれないです。はい。
もうなんか最近週1ぐらいでバズってる気がするんで。
そうですね。う
ん、部品さんに匹敵するくらいのバズり方な気が
します。なんか確かに週1ぐらいで最近はバズってて、この1ヶ月で300人ぐらいフォロワーがの方々が増えて。
すごい、論文書いてって感じですね。
いやーでも論文もなんかめちゃくちゃ書かれてますよね。毎月ぐらいなんか出されてて、そんな出せるんだっていうのを見てて思うんですけど。
ああ、まあ、今まで溜まってたやつを消化してってるって感じはありますけど、そうですね。今年はかなり多く、はい、出せてますね。まあ、投稿だけであれば、今年は、9本いくかなという感じですね。
それは、強調含めてってことですか？
いや、ファーストだけで9本です。
マジか、すご。
強調含めると多分15から20ぐらいになるとは思うんですけど、15ぐらいかな、わかんないですけど。
それはポスドクになってから、まあ、コツコツ貯めてきたっていう。
いやー、大学院時代に生産しきれなかったものがいっぱい残っててという感じですかね。
ああ、じゃあ、その、化学専攻の時のやつ。
そうですね。
そうなんですね。はい、
それが、まあでも3つぐらいあって、
うんうんうん、
で、こっちでやったやつも、まあそろそろ、こっちに移ってきて3年ぐらい、まあ3年経ったんで、まあそれが溜まったのを消化しつつっていうのを並行にしてたら、ちょうど重なった感じですかね、全部が。
へぇ、あ、なるほど。はい。そうですね。じゃあなんか、研究関連の話をお聞きしていきたいんですが、まあ、そうですね。最初、まず、なんか、その化学専攻から、まあ、物理になったきっかけとか、そういうのってありますか？
そうですね。もともと、結構、まあ、この話は、遡るんですけど、うん、まあ、僕、中高時代、その、まあ、もっと遡れば、まあ、家系的にみんな研究者が、まあ、だったんですよね。母親も父親も研究をしてるっていうので。
あ、へえ、
うん。まあ、小学校の頃は母親のフィールドワークみたいなんで、こう、生物の採集とか、まあなんか、いろんなとこ行ってたりしてて、まあ、将来的にはみんな博士になるもんだと僕の中では思ってて。大人になればみんな博士になるんだろうなと思って生きてて、で、まあ、その中で生物をやろうと、まあ思って、出たんですよね、小学校の頃は。で、うん、まあ中高で、まあ中学とかで理科、まあちゃんと分割され始めて、で、あんまり生物を面白くないなってなり始めて、で、まあ化学と物理に興味が湧いて、
うん、
で、まあ受験勉強はあんまり好きじゃなかったんですけど、まあ家には一応父親が化学の研究者で、まあ、大学からの教科書とか結構あって、まあ兄も理系で大学の教科書とかがまあ、そのあったんで、そういう勉強をしてるときに、まだ決めきれないというか、
うん、
いう感じになったんですよね。で、まあ大学受けるって言ったときに、まあ大阪大学受けたんですけど、父親も大阪大学の 理学研究科の科学専攻だったんですよ。で、まあ、なんでしょう、物理は、飯を食っていけへんから、科学専攻に入れと、いうことを、はい、強く言われて、まあ、物理ではなく科学専攻を受けさせられたという感じです。で、まあ、科学専攻入ったのはいいものの、まあ、物理もやっぱり面白いなと、いろいろ物理の、単位も取りながらやってて、で、研究室配属の時に、まあ、物理科学の研究室に入った感じです。うん、で、まあ、その研究内容は、まあ、どちらかというと、本当物理に近い、まあ、なんか科学っぽい感じのことはあんまり、まあ、合成ちょろっとするかなぐらいで、基本は物理でいたんで、うん、まあ、学会とかも物理学会を出てっていう感じで、今に至る感じです。
あ、そうなんですね。もともとじゃあ学会も物理学会に出てたと。はい。
そうですね、はい。
まあ、超伝導って言ったら確かにかなり物理っぽいですね。
はい。
なるほど。
逆に科学側で超伝導の話とかってあるんですか、はい、その学会とかで。
まあ、なんか科学から超伝導やってる人はいますよね。なんか大きな単結晶育成をして、まあ、動産化物の巨大単結晶とかを作って多分応用とかに役立てるとかなんですかね。なんかそういう研究を聞いたことはありますけど、あんまり詳しくはないです。
ああ、なるほど。
うんうん、ちなみに僕全然知らないんですけど、有機超伝導体ってなんか普通の超伝導体とメカニズムとか変わったりするんですか？
ああ、そうですね。まあメカニズム、まあ、根底にある物理としては多分一緒なんですけど、その有機物ってやっぱり、最小単位が、まあ、最小単位って言っていいか分かんないですけど、その、分子が、結晶を構成してるんで、原子じゃないんですよね。だから、その分子を変えな、原子だったら、まあ、周期表隣に行ったらもう全然、その性質は違いますけど、
うんうん、
分子だったら、なんか端っこにある水素を、まあ、重水素にするとか、炭素の横に、まあ、硫黄セレンにするとか、まあ、なんかちょっとした、変え方があるんで、
うんうん、
分子をちょっとずつ、分子設計を変えれば、まあ、なんでしょう、ファインチューンができるというか、すごい細かくチューニングができるっていうのが、うん、まあ、利点だったりしますね。まあ、その、ただ、分子と分子ってやっぱり、分子間力でしか、こう、相互さ、まあ分子間力だけとは言わないですけど、分子間力で基本は積層してるんで、すごい弱いんですよね。その、金属結合だったりと比べると非常に弱いんで、その結合が弱い、低いエネルギーでの結合なんで、超伝導になる、転移温度が低いとか、
うん、
そういう、まあ欠点というか、まあ実験的には利点なんですけど、まあ、そういう点が多分無機物との差かなと。
なるほど。転移温度って何度ぐらいなんですか？
高いって言われてるやつで10ケルビンぐらいですかね。まあ基本的には、まあ5ケルビン以下がほとんどだと思います。
そう、低い TC の物質を研究するメリットって何があるんですか？
まあやっぱりその、超伝導としては、背景にある物理はまあ基本的に一緒なはずじゃないですか。その、まあ、超伝導という物性として見れば。で、まあ、実験をする上で、超伝導を、まあ、何か、なし、磁場で制御するとか、電場で制御するみたいなことになると思うんですけど、で、それの応答を見て、まあ、超伝導の詳細調べると思うんですけど、そうなった時、実験的にやっぱり、低い、転移温度のやつほどやっぱ壊しやすいじゃないですか。磁場で、例えばこう、まあ、市販の超伝導磁石、10テスラぐらいの磁石でも、まあ、完全に潰すことができるんで、まあ、かなりその詳細に、潰れ方を調べることができる。多分ハイ TC、動産化物とかだと10テスラかけようが何も変化ほぼないんで、なんかちゃんと磁場応答という研究がとしては、まあ、難しいんだろうなっていう。そういう意味では、まあ、 低い方が有利かなと思います。
そもそもなんで磁場応答を研究する意味あるんですか？
やっぱり、なんでしょうね、その、超伝導って、転移する前は、まあ、上伝導状態じゃないですか。で、上伝導状態の性質が、やっぱり超伝導を決めるはずじゃないですか。状態密度となりなんなり。まあ、そういう、持ってるパラメータが、超伝導転移になった時に反映されるんで、超伝導を完全に潰し、まあ、磁場とかで潰した後、ちゃんと、その、極低温まで、まあ、0ケルビンまでの、ちゃんとした物性を測れば、まあ、超伝導が成り立つための、そのバックグラウンドとなる上伝導状態が、まあ理解できると。いう感じですかね。
なるほど。これでも昔から思ってたんですけど、その磁場で超伝導壊して出てくる上伝導状態って、磁場がかかった状態の上伝導状態なんだから、その、なんだろう、無垢な上伝導状態じゃなくねっていうのはちょっと思ってたことあるんですけど、その辺は、その、磁場かけたことによって、その上伝導の方の性質は変わらないっていうような前提なんですかね。
まあ、今の話で言うと、まあ、そうですね。まあ、もちろん変わるケースがあって、超伝導から別の、その上伝導状態じゃなくて別の状態に転移してしまうことがあるのはありますね。で、ただまあ、普通にただの金属というか、何も考えない場合だと、そこまで、その上伝導状態って磁場に敏感ではないはずなんで、まあ、特殊な場合を除いて基本は繋がってると考えていいかなと思います。
なるほど。
うん。超伝導体って、なんかマイスナー効果っていうのがあるじゃないですか。で、それに対して磁場をかけると、どういうことが起こるんですか？
ああ、なるほど。そうですね。まあ、超伝導状態があって、そこに磁場をかけると、そのマイスナー効果で、まあ、磁束がその超伝導体内には入らないと、
うん、
まあいうのが、まあ最初なんですけど、だんだん磁場をかけていくと、その第二種超伝導っていう、まあ、超伝導体では、一部だけ、超伝導の中の一部だけ、こう壊してしまって、上伝導状態、自分の中で、超伝導体の中で、一部、上伝導の部分を作って、そこを磁束を通すことで、全体として壊れないけど、一部壊すというような状況になります。で、まあそういう上伝導状態がどんどんどんどん増えていったら、最終的に壊れるという形になっています。
結構じゃあ、応用よりをやってたわけじゃなくて、本当に、そういう性質を、調べるという研究だったんですね、元から。
そうですね、全く応用の話はなく、はい。基礎研究としてやってました。
なるほど。で、そこから物性研の方に、まあ、行かれたということですが、どういう経緯だったんですか？
ああ、そうですね。僕、まあ、博士課程、まあ、修士の時から、その、ちょうど、リーディング大学院が、その、大阪大学で走り始めてて、うん、それの、まあ、物質科学へのリーディング大学院の一期生で入ったんですよね。で、そのリーディング大学院のプロジェクトで、プロジェクトというか、まあ、講義になるんですかね。そこで、単位を取らないといけないんですけど、追加で。その、まあ、講義として、三つ特殊と、まあ特殊というかあって、まずは大学内で自分の、まあ所属とは違う研究室に3ヶ月行く。で、もう一個は国内の研究所だったり企業だったり、まあどこでもいいんですけど、そういうところに3ヶ月行く。で、あと海外に、海外の研究所とかラボに、3ヶ月行くっていう、まあこの三つが必修だったんですよね。で、まあ、僕は、まあ、まずは学内のラボでは、その基礎校にある、まあ、北岡研究室という、その NMR で超伝導をやってる研究室に入って、まあ、北岡先生になんか1対1でずっと講義を受けてて、で、あ、いや、磁場の効果ってやっぱ面白いやな。で、まあ、さらに超伝導興味が湧いて、で、国内のその研修の時には NIMS、桜地区にある京磁場施設 に行って、まあそこで、まあ教授場20テスラぐらいまでなんですけど、まあそこで希釈冷凍機っていう、まあ極低温まで冷やせる装置を使って、まあ教授場中の実験っていうのに慣れ始めたって感じです。で、海外ではドイツのドレスデンのに行ったんですね。で、そのドレスデンは、まあ、今僕がいる、物性研の教授場施設と一緒で、パルス教授場をメインにしてて、まあそこのパルス教授場施設で、まあちょっと研究をするというので、まあなんでしょう、教授場への興味が結構高まっていた感じのところに、まあ、国際会議、まあ、これは教授場の国際会議ではないんですけど、僕も熱測定を、まあ一応、有機物の熱測定を専門にしてたんですけど、熱測定の国際会議で、アメリカに、で、まあ講演してたんですよね。まあその時に、ロスアラモスの研究、者から、まあ、うちでポスドクをしないかみたいな、D2 の時も D3 の時も、その、まあね、毎年その会議あるんですけど、まあ、そのロスアラモスの人に誘われてて、うん、あ、ロスアラモスのパルス教授場施設いいなって、まあ、ポスドクやって、なんか、給料もめちゃくちゃロスアラモスだといいっていう話を聞いてたんで、いいなと思って、まあ、D3 の時、その話を聞いてたんですけど、ちょうどその時、その、ロスアラモスのその誘ってくれた研究者のところで、ポスドクをやって、東大物性研での教授場で、まあ今准教授になられた方がいるんですけど、その方も横にいて、実は物性研も、まあ、特任助教、公募を出してるよって。で、まあやりたいこと、ロスアラモスでできることはこっちでもできるからっていうのを聞いて、ロスアラモスと、東大物性研どっちがいいかなと。で、悩んで、まあ、ロスアラモス、アメリカだしなと、こう、見込んでいって、ロスアラモスで骨を埋めたら結婚できないかもしれん。で飯も美味しくないしな、っていうので、いや、東京だったら、まあ、まだ、そういうプライベートの心配ないし、まあ、まずは、まあ、東大に行くか、っていうので、はい、東大に。着任したという感じです。
え、東京にあると思ってたわけじゃないですよね。
あ、それはまあ、思ってはいないですけども、はい。
よかった。東京とは言ってないって感じですよね。
東大とは言ったが、東京とは言ってない。なるほど。え、あ、じゃいきなり特任助教なんですか？
あ、そうそうです。はい。
おお、すごいですね。なるほど。あれ、ちょっと、何聞こうとしたか忘れちゃった。あ、そうそう、リーディング大学院、カデットですかね。で、
はい、
すごい、
そうです。
なんか、かなり有効活用されてるというか、めっちゃ、なんですかね、カデットの成功例みたいな感じの、キャリアというか、ですね。
ただ、カデットプログラム、そのリーディング大学院の、まあ、コンセプトとしては、
うん、
まあ、三学館、まあ、三学学、まあ、何でもいいですけど、その、の連携を、博士課程の出身の人たちが将来的に背負うというか、まあ、引っ張っていくというもとで開いてるんで、その、まあ、いわゆる博士課程行ってアカデミアに残るというのを支援してるわけじゃなくて、どちらかというと、企業に行く人を多分、今は、成長させたいんだろうなと思ってて。
なるほど。
で、まあそういう意味では、なんでしょう。僕は成功してたかと言われると。だからアカデミアに残った人はそこまで多くないですね、リーディング入って。
あ、そうなんですね。うんうん、
はい。
いや、さっきのタカトロニクスさんとかはなんか、海外行くのめんどくさかったとか言ってた気がするんですけど。
あ、そうですね。彼は、はい。やっぱりリーディング大学院の魅力って、まあ、言ってしまえば、その、お金なんですよね。やっぱり M1 から学信と同じお金をもらえて5年間過ごせる。しかも入ってしまえばもう5年間ほぼけ、まあ、約束されたような、まあ、感じなんで。だから、それが魅力でやってたけど、やっぱり学信にはみんな応募するんで。で、学信取ってしまったら、そっちのお金もらってるから別にリーディングのことしなくていいよな。っていう人もいるんですよね。で、そうなったら、 わざわざ海外、ドクターの貴重な時間、自分の研究じゃなくて海外行って何かやらないといけないっていうのは、なんか嫌だなという人は結構いたみたいですね。
なるほど。まあでも、山本さんの場合はすごい有効活用されてて、非常に良いと思いますね。
そうですね。僕は割と、そのリーディングで一番成長したんじゃないかなと、はい、思います。僕、入った時は最下位だったらしくて、で、僕を、入れるかどうかで、なんか足切るかどうかを、先生たちが話し合ったという話を聞きました。
すごい。みんな注目の美少女じゃないです
か。いや、これは、ぜひ、なんか、リーディング大学院の美少女広告塔として活動してほしいですね。
OU 教授たちを悩ませた美少女といえば、みたいな感じで。
いや、これめっちゃいい話です
なんか、その最初、足切るかどうかを、まあ、相談したときに、量子科学の先生が、まあ、多分、量子科学の先生、僕のことあまり好きじゃなかったんですけど、その先生が、まあ、成績は、悪くないし、まあ、入れてやるかって言って入れたらしくて、で、卒業の時、まあ、その先生と話す機会があって、いや、君が、まあ、一番下だったからかもしれないけど、一番成長したように見えるよ、みたいな話を。
へぇへぇ。セキュラでいいです。例えば後輩もリーディング大学院やってて、後輩は企業に就職しましたかね。
そう、そうですね。はい。部品さんの後輩とは同期で、はい、よく、いろいろ、一緒に勉強したりしました。はい。
あ、そうか。科学と物理両方の人がいるんですね。
そうですね。科学、物理、マテリアルもいたんで、その工学部の人も、まあ、ほどほどにいましたね。
物質科学みたいなくくりだったかな。
うんうん、
そうです。はい。
はい。カデット云々は。なんで、うちの後輩、超電導、表層乾電子系の話の人もいたり、有機物もいたり、とかって感じですね。まあ、他の測定系の人もいたりっていう感じだったかな。
うんうん、
ちょうど僕の後から始まった感じだったので、なるほど。また新しいものが始まったんだなと思いながら見てます。
部品さんの代は多分ないんですね。僕の代は超域っていうリーディング大学院が始まった年でしたね。
あ、なんかやってましたね。
うん。
なんか分離融合みたいな話でした
っけ？あ、そうそうそうそう。
うん、はいはいはいはい。
リーディング大学院ってまだあるのかな？なんか。文科省のそういう制度はコロコロ変わるから、よくわかんないですけど。
一応まだ残ってるみたいなんですけど、やっぱり予算がもう、最初何年ですかね、6年分ぐらいしか担当が確保されてなかったのかな。そんな感じで始まってしまったんで、今はもう予算がギリギリすぎて、ほとんどお金をまあ、あげれないという話を聞いてます。
はあはあ、まあでもなんか最近また別の何かしらが始まってましたよね。名前忘れちゃったけど。
そうですね。なんか博士課程の学生を支援する何かありますよね。
はい。まあ、なんかだから、で、リーディング大学院の場、前は O なんとか、OECD みたいなやつがあって、
はいはいはい。
なんかコロコロ変わりますよね。なんだっけ。
あー、なんかありましたね。
確かに OECD みたいなやつ。
OECD ではないんで。
なんか COE プログラムだったかな。センターオブ
エクスペリエンス。
あ、グローバル COE。それです。
COE か。なるほど。惜しい。ODC、確かに惜しい。
GCOE か。
ボロ合ってるって感じです。
はい。っていう、まあ、コロコロ変わるんで、よくわかんないけど。はい。なるほど。まあ、すごいいい話を聞けましたね。で、物性研行ってから、教授場実験っていうのはどういうことをされてるんですか？
そうですね。まあ、物性研の教授場、ちょっと、まあ、 皆さん馴染みないんですよね。多分その、
うん、
普通のラボにある、まあ磁場をかけるものって、まあ超伝導磁石がほとんどだと思うんですよね。まあ小さいやつだとただのその室温で使うようなコイルもあるかもしれないですけど、まあ基本的に低温物性測定をする人には、まあ超伝導磁石、定常の磁石を使うんですけど、
うん、
東大物性研はまあさっきちょろっと言いましたけど、パルス強磁場、というのを使ってまして、で、まあ本当にパルス的な磁場発生をします。本当に何でしょう、高校の電磁気学でやるような、コンデンサーにまずは電荷を貯めて、で、コイル、これはもう銅とか、ちょっと銅の合金を使った銅線をくるくる巻いたコイルに一気にその溜めた電気を放電すると。じゃあまあそのコイルの中で一瞬だけ溜められた電荷が流れる間だけ、まあ磁場が一瞬だけ出るという感じになってます。うんうんうん、で、まあパルス強磁場の利点なんですけど、まあ大電流を一気に流せるんで、強い磁場が出せる。で、パルス的に発生させれるんで、その、定常的にやると発熱がすごいことになるんですよね、電気を流すんで。
ああ、なるほど。
で、定常法とかだと、まあ、定常磁場ではもう、その、発熱がすごいことになるから、パルスだったら、まあ一瞬だし大丈夫というのが、うん、まあ利点というか、まあ、そういうのをカバーしつつやってるって感じです。で、そうですね、まあ、磁場の強度としては、超伝導磁石って大体、普通のラボだと10テスラぐらいがまあ普通だと思うんですけど、うん、まあで強いところでも20っていうのがまあ大体限界なんですけど、パルス強磁場だと60とか、まあうちは80、昨日とか80テスラとか出してたんですけど、まあそういう80テスラぐらいの強磁場まで出せるというのもあります。
うん、
で、もう一個、実は僕はそっちの、そのグループじゃないんですけど、その破壊型の強磁場っていうのもあるんですよね。で、破壊型の強磁場っていうのは、コイルに電気を流すんですけど、もう流したら毎回爆発をさせる。もう、大電流を流すんで、その、マックスウェル応力がコイルに働いて、膨張するんですよね、電流を流したら実は。で、その膨張は、今さっき僕が言った、その60テスラ、80テスラ、っていうのはまあ普段僕が使ってるんですけど、そっちは非破壊として何回もコンデンサーに電気溜めて流して、電気溜めて流してっていうのを繰り返しできるようにしてるんですけど、破壊型は一回流すことにもう爆発させて、しまうという手法があります。そっちはまあ、まあ何百テスラとか、そういうもっと強磁場を出すことが、はい、できます。
へー、
爆発型の測定って、なんか一回の測定で取れる温度範囲とか磁場範囲とかって限りがあるんですか？
まあ、ワンショットで、まあ、温度一つはもちろんそうなんですけども、磁場発生がマイクロ秒なんで、その、磁場発生中に何かを変えるとかは難しくて、本当計測をのみ、その、まあ、まずは、ゼロ、準備中に、まあ、4ケルビンだったり、まあ、セットしたい温度にしといて、あとはもう磁場発生して、その間ずっと測り続けるという感じですね。で、まあ、数マイクロ秒で180とか200テスラまで行ったりして、あとはもう爆発したらもうそのまま終わりという感じです。
再現性確認するのも大変そうですね。
まあ、ただ、コイルは壊れるんですけど、資料とかは、無事なことが結構あって、というのも、コイルは電流流すと膨張するんで、外に爆発するんですよね。なんで、中に入れてる資料は大丈夫なんですよ。
うん、
だから、破壊型では、コイルを、磁場発生のごとに、交換して、で、1日、まあ、めちゃくちゃ頑張れば10ショットぐらい打ってる人もいますね。同じ条件で、はい。
ああ、なるほど。じゃあ、コイルの中に美少女を突っ込んでも大丈夫なはずってことなんですか？
それは大丈夫かどうかわかんないですけど。
そもそも低温ですよね。
なるほど。そう、確かそれだ、それで温度点をまあ必要な分取るっていうのが同じ物質でできないことはないってことなんですね。
そうですね、はい。
なるほど。山本さんのツイッターでたまにその爆発してる動画を上げてくれてて、まあ面白く拝見してるんですけど、これ別に何か間違って爆発してるわけじゃなくて、意図した爆発だったんですね。
いや、今、多分おっしゃってるのは、僕が、まあ、昨日も上げてたと思うんですけど、その写真は、実は非破壊型の
あ、そう
磁石
なん
なん
だ。これは85テスラとかだから、そっか。
です。はい。で、非破壊型でも、やっぱり最終的に、その強い磁場を出せば、応力に負けて爆発しちゃうんですよ。なんで、それのギリギリ、できるだけ強い磁場を出そうっていうのが、まあ、普段なんですけど、
なるほど。
ああいう場合は、最大磁場を更新するために、まあ、いろんな研究を、ラボでやってる人がいて、まあ、こういうコイル設計にしたらいいとか、どういう導線、どういう5号機を使えばいいかみたいなのを研究してて、で、よし、これなら85いけるかもしれんみたいな、そういうのをテストしてるうちに爆発して壊れてしまう。だから、非破壊型マグネットなんですけど、破壊してしまうという。
いやー、すごい職人技の世界ですね。
そうですね。
なるほど。じゃあもう、コイルをいっぱい巻き巻きするお仕事っていう感じですか。
ただコイルを巻くのにはもうすごい技術が必要で、今までもういろんな人が多分チャレンジはしてきたんですけど、今現状では本当にうちのボスと今、来年から多分うちのラボでそのやってくれるとは思うんですけど、その他の研究室のポスドクさんとかが今巻いてるぐらいで、ほとんどその日本国内では負ける人はいないぐらい。はい。
すご。
大丈夫
そ
なん
れ、
ですか？
途絶えないですか、その技術は。
いや、それが途絶えるんじゃないかっていうのですごい危惧されてまして。で、まあ、うちのボスが体感すれば本当についえるんじゃないかという話はずっと上がってました。ただ、まあ、その来年からうちに来てくださる、まあ、方は、それを継承してくれるんじゃないかと。はい。
なるほど。
なんか、多分、オンラボの大ボスのブログ昔読んだことありますけど、なんか昔、なんか、やってもらってた町工場がもうやってくれなくなったからもう自分で巻くしかねえみたいなことを言って、こう、自分で巻き始めたみたいなことを書いてたような気もしますが。
ああ、そう。それも、コイルに使う、まあ洗剤ですね。その銅合金を使ってるんですけど、それがもう採算に合わないっていうので、もうみんなが撤退しちゃって当時85とかを出せてた、そのいい銅合金の線がもう作れなくなって、作ってもらえなくなって、これはこれからは、こう自分たちで、その、頼むしかないとか、なんか、加工するしかないんかなっていう話で、この10年止まってたんですよ、実は。
なん
10
と。
年以上前、10年前ですかね、ぐらいに、当時、世界最高だったんですか、まあ、わかんないですけど、85テスラっていうのを行って、で、まあ、このまま伸ばしていくつもりだったんでしょうけど、まあ、そういう、その町工場が撤退したりして、この10年何の更新もなかったって感じです。で、最近やっとまた、あげれそうな、自分たちで、その、洗剤とか作れるような、まあ洗剤は頼むんですかね。まあなんかいろんな加工ができるようになってきて、これからまあもう一回伸ばしていこうかという機運が高まってる感じですね。
あ、こういうシチュエーションなんですね。じゃあもう材料と巻き方両方必要だから、両方改善していく必要があるっていう感じで、どっちがなくても大変って感じなんですね。
そうですね。本当に、はい。で、まあ、ボスとか、まあ、そういう、巻いてくれる方がいる一方で、僕とかは、どちらかというと、その、磁場発生され、まあ、でき、えー、数十ミリ秒ですかね、大体。まあ、数ミリ秒から数十ミリ秒の磁場発生されるんですけど、その中で物性測定をすると。で、その物性測定を専門にしてるか、まあ、物性測定装置を作るかのどっちか。で、まあ、はい。まあ、僕はどっちも一応メインにやってて、まあそう、測定プローブなりを自作して、 まあ、なんか、依頼があったら、それを、はい、あ、測定、それを装置を使って測定するという感じです。
なるほど。今、ちょっと、阪大の萩原先生の資料を見てたんですが、なんか、50テスラ以上出せる施設は、世界に6カ所しかなくて、で、そのうち2カ所が、阪大と東大らしいですね。
まあ、ちょっと古い話かもしれないですけど、まあ、ほとんどないんですね。
はい、平成26年の見てました。はい、うん、
まあ、でもそうですね。パルス教授場施設としては、まあ、確かに50テスラを超えるのは、アメリカのロスアラモスと、ドイツ・ドレスデンの、ドレスデンの教授場と、フランスのトゥールーズ、あと今は結構激しくできてきてるのが、中国の武漢、まあ、武漢ですね、うん、で、まあ、東大と阪大の、まあ、6つなんですかね。あ、他にもパルス教授場あったかな。まあ、多分その6つを指してるんだと思います。
うん、そうですね、そう書いてあります。なるほど。なんか特にどういう材料を今研究してるとかってありますか？まあ、言えればですけど。
材料を研究してるっていうのは、その僕が、物性測定という意味ですか？
そうですね。はい。中に入れるもので。
はい。まあ、僕、まあ、もともと超伝導がメインだったんで、超伝導体が、はい、非常に多くて、まあ、ただ、やっぱり磁場と相性いい研究対象は当然磁性体なんですよね。なんで、うん、磁性体の依頼は結構あるんで、それもまあ並行して行ってるという感じですね。まあ、超伝導体に関して言えば、僕がもともとやってた有機物もそうですし、動酸化物、鉄系、重い電子系、まあ何でも依頼が来ればやる感じで。
うんうん、
で、磁性体は、まあ、全然僕まだ理解してないんですけど、まあ、なんでしょう。有機磁性体も、無機の磁性体も、まあ、測定は一応、はい、します。
なんか自分で材料を作ったりとかもするんですか？
そうですね。まあ、一応化学専攻だったんで、その、有機物の結晶は、基本的に自分が合成したものを、はい、測定してて、で、まあ、当時合成した大量の結晶があるんで、それを今でもこうピックアップして順番に測ってってるという感じです。
なるほど。なんかそういう結構前のとこで作ったやつを持っていくみたいな人結構いるんですね。僕もなんかグラフェンの研究だったかなんかしてる人が、まあ、海外にポスドクで行ったけど、学生時代に作ったやつをまだ持ってて、なんか、測る機会を伺ってるみたいな話を聞いたことがあります。
やっぱり、まあ、ベースがあるんで、多分自分がもともと測ってたものとかを測りたいっていうのは、まあ、あるんじゃないですかね。
いや、なんか面白いなと思って、そういう、自分が作ったやつずっと持ってるんだなっていう。
有機物系の物質って日持ちするんですか？
ああ、それはそうですね。いや、日持ちするものも、がほとんどなんですけど、まあ、劣化しやすいものもありますね。
うんうん。
まあ、でも、普通8割ぐらいは適当に放置してても、まあ、基本は劣化しないですね。
ああ、なるほど、そうなんですね。いや、前なんか、論文読んでたら、この物質は10年前に出た論文と同じバッジのサンプルを使ってますみたいなこと書いてあった気がするので、そんなもっといので大丈夫なのかなとか一瞬ちょっと思ったんですけど、まあ、良い、持つやつは持つんですよね。
そうですね、持つものは持ちますね。ただ、腐りやすい、消化しやすいやつとかは本当になんか室温で数日置いてたらもう色がもう変わって半分ぐらい体積が減ってるみたいなありますね。
はい。あ、なるほど。消化。確かに有機物、なんかそういうの含んでそうですね。
消化の消ってどの字ですか？
昇る花って書いて消化かな。
あ、その消化か。はいはい。
固体から直接固体になる例、の反応かな。
なるほど。
固体だとそうそうないですけど、有機物系だと確かになんか、あってもいいイメージですかね。
そうですね。まあ、一番多分消化性の有名なのはナフタレンですよね。その、多分、防虫剤とかに使われる、はいはい、タンスとかに入れてる、ああいう、なんかちょっと香ってくる、あれは本当に消化性が強くて、放置してたら消えてってしまう感じがしますね。
ドライアイスとか。
ドライアイスもか。あれも消化なのかな。
ああ、そうですね。ドライアイスも消化ですね。
なんで、まあ、そこそこ、現象としてはよく見るけど、なかなか測定対象として消化する物質を扱うことは、固体、無機物質メインだとあんまりないかな。まあ、でも、なるほど。有機物だとそういうのがあったりもするんですね。
そうですね。たまに見かけるなとは、はい、思います。逆に無機物の方が酸素に弱かったりとか、水に弱かったりとかですごいなんかグローブボックス内を移動させてる印象
ああ、
ありますね。
そうですね。クソ雑魚なめくじ物質結構ありますね。旬でも空気中出したらダメとか、お前もう働く気ないだろっていう感じの。そこありますね。
なるほど。そう、まあ、そういうのだと応用難しそうですね。
そうですね。もう、お前らのグループだけで測っとけよとかいう感じの物質は時々あるな。そういえば最近なんか、京島施設に、美少女のツイートを見て訪問してきた人がいるみたいな話を見かけた気がするんですけど。
ああ、そうですね。このまあ、ツイッターアカウント、一応、その、アウトリーチ活動じゃないですけど、その、京島施設に関していろいろ言ってるんで、たまに問い合わせが来るんですよね。年に1回ぐらい。で、まあ、今までにも飲酒の話とかを聞いてくださった学生さんとかいるんですけど、今回は、B さんの方かな ?B さんの方が、なんか興味を持って、じゃあ、どういう感じの勉強したらいいですかみたいなのをダイレクトメッセージでもらって、で、まあ、ちょろっと話してたら、まさか次の週、うちのボスにコンタクトを取って、
おー、すごい。
っていうので、はい、見学に来てくれたっていう感じです。
有能だ。のラボの方のツイッターを見てご連絡させていただきましたみたいな感じなんですかね。
で、ただ、まあ、ツイッターを見て見学しに来たとは言ってなくて、ボスは何か知らないけど来たと思ってて、で、立ち話をしてる時に、僕の同僚がその見学してる風景を見て、あ、もしかしてツイッターを見て、あ、山本さんのツイッターを見て来たんですかって言って、で、その、まあ、見学した方、あ、そ、はい、そうですって言ったら、ボスが、は、ツイッター？っていうので、赤バレをしてしまったと。
そういうことか。なるほど。ちょっとボスとしては予想外の理由だったわけですね。
そうですね。ツイッターで知ってるんや、みたいな感じで。で、その後僕が会った時に、もうちゃんとツイッターでいろいろやってるみたいやし、ちゃんとフォローしといてな、みたいな感じで言われて。
もうはいとしか言いようがないやつですね。
はい。
で、なんか、同僚の人になんか、ツイッターで呼び出し受けてませんでした。ご飯食べてる場合じゃなくて来てください、みたいな感じ。
はい。ちょうどあの日、用事がなかったんで、まあ、お昼ご飯、家で食べてから、その、出勤しようかなと思って、家でゆっくり食べてたら、ツイッターの、で、こう、見学来た人がいるんやけど、みたいな感じで。
はよこいや、みたいな感じでしたね。
はい。
そう、公式連絡手段、ツイッターっていう。
そうですよ。ツイッター上で同僚ともみんななんか会話し始めるんで。
直接話せよってやつです。まあ今コロナの時代だからこう直接会話してこう感染のリスクを高めるよりはこう現代風かもしれないですね。
まあでもメールも LINE もあるのになんでツイッターなんだという話もあるんですけど。
一番見てるやろという。
なんか山本さんの研究室は今まで学生が少なかったんですかね。
そうですね。今のラボは、僕が入るちょっと前に卒業した 人がいるぐらいで、なんか、5年に1人ぐらいは来るよって言われてるんですけど、5年以上来てないですね。
おお、なるほど。なかなか、柏に行く人、そんなあんまりいないっていうのはあるかもしれないですけど、それでもかなり少ないですね。
そうですね、少ない方だと思います。うん、その、ボスは今本当にコイルを作る職人感があるんで、
うん、
やっぱ、なんでしょう。その、物性を研究するっていう意味で見学しに来ると、あれ？コイル巻いてるだけやんってなるかもしれないですね。まあまあまあ。あの、他のスタッフがまあ測定はしてるんですけど、そのボスだけを見てしまうとなかなか物性研究してんのかな、論文書いてんのかなっていうのは、うん、外から結構、その他の研究者の方々でも、あの先生ってなんか、研究してんのって、いや研究はしてるけどコイルの研究なんですよねっていう、
うんうんうん、
はい、感じですね。まあ、そういうので多分あんまり学生としても、まあ、目立たないんですかね、そういう研究室は。
うん、まあそれはありますよね。やっぱ学生からすると物理バリバリ物理やってる方が面白そうっていうのはなんかそういう感じに多分見えると思うんですけど、でも最近なんかあの朝日新聞に載ってたニムスの渡辺谷口さんグループみたいになんかそういうめっちゃすげえ技術を持ってるというのはめっちゃ強いんだなっていうのは、まあ部品さんのと一緒にポッドキャストをやってて僕も知るようになった感じですね。
教授場とか他にない技術だから、そこで研究すればどれも、うん、なんだろう、世界一というか、これまでにない、ここでしかできない研究っていうのが一番しやすいところかなって思うので、そこはいい研究環境かなって思うんですけどね。まあやっぱりちょっと、その結果を出すまでの工程、そのコイル作ってみたいなところからってことがちょっと先に目に入っちゃうと、ちょっと手を出しにくく思っちゃうのかなって感じがしますね。
まあ、そうですね。あとは、まあ、ボスの性格ですかね。その職人なんで自分から、こう、広告して、こう、学生を集めようみたいな感じはなくて。来たいやつが来て、やりたいことをやるんが研究や、みたいな、多分、思ってるんで、
うん、
はい、
うん
まあ。もちろん自由なことができるっていう強みはあるんですけど、まあ、広告してなかったらなかなか、まあ、そこには分からないだろうなという。
少子化のご時世ですし、ちょっと人、その業界の人も減ってきてる可能性があるので、ちょっと昔よりはそういうアピールっていうのが重要性増してるのかなって気はしますね。その黙ってれば売れるというような時代ではないのかもしれないですね。
まあ、特に、その、物性研は本郷とかのメインの基幹講座とは違うんで、その学部生からは取れないんですよね。まあ修士からだけなんで、まあ他の大学からか、それとも、もう B4 時代を本郷で過ごしたとか、そういう人を入れないといけないんですけど、まあそこで航空ができてなかったら、まあ来るわけないよな、という。
確かにそうですね。でも修士からですよね。修士からだから、だからまあ B4 でちょっと研究して、そういう施設の重要性みたいなところを理解、深まってれば逆に応募が増えてもいいのかなと思ったんですけど、まあそうでもないって感じですかね。
そうですね。うん、あと、うちの研究室は理物から学生を取ってるんですけど、物性研って実は、理物以外に、新領域とか、まあ、研究室によっては理化系、あとは物工ですかね。物工、まあ、そこら辺の、専攻から来てるんですけど、物工とかだと、柏に行かないといけない枠があるんですよ、多分。何人中何人かは、多分、柏に絶対行くようになってるんだと思うんですけど、理物は研究室、の上限を超えなければみんな、 自由に選べるんで、まあ、全員本郷になることもできるみたいなんですよ。だから物性実験は特に、本郷でできるし、まあ、その梶田先生がいるとかでその、ね、かわざわざ柏に行くとかで理論がやりたいからとかで柏に来る人いるんですけど、物性実験するんだったら本郷でよくないっていう学生が多分内部生としては多いんだろうなと、はい、思ってます、
うん、
まあ一理あるって感じですね。え、柏にって柏に柏 is a sad place. ララポート and Nothing で有名ですからね。
そんな、なんすか、それは。
これは、あれですね、あの、ツイッターに時々流れてくる、こう、インターネットミームの一つで。
そうなのか、知らなかった。
柏キャンパスがちょっと、あの、ちょっと寂しい場所だっていうことを表す標語です。あれ、今ってララポートあるんだっけ？
あ、あります。ただ、今、柏キャンパスの桃寄駅って柏の葉キャンパスなんですけど、めちゃくちゃ発展してるんですよ。
は
いはい、へー。僕が移ってきた3年前から、もう、ね、駅前めっちゃ空き地があったんですけど、でも今ほとんど建物が建って、うん、いろんな居酒屋ができたりとか、なんかいろんなジムができたりとか、もうそういういっぱいできてるんで、もうサッドプレイスではなくなってきてますよ。
すいません、俺の認識が古かったです。
僕も多分最後に柏行ったの何年前だろう、5、6年前なんでだいぶ変わってそう。なるほど。でも柏の葉キャンパス駅からまあまあ遠いですよね、柏キャンパスって。
歩いたら30分ぐらいですかね。30
分ぐらいですね。あれなんで柏の葉キャンパス駅なのかよくわかんないけど、千葉大は駅の目の前にあるけど、東大は遠いっすね。
東大はそうですね。なんかもうちょっと、まあ、TX が通ったのが後だから何とも言えないですけど、
うん、
まあ、もうちょっと近くに駅作ってくれたらよかったのにっていう感じはします。はい。
はい。まあでも、柏キャンパスはそうですね。物性研以外にも、IPMU とか、宇宙船研究所とか、あと大気海洋研とかでしたっけ。
そうですね。はい。
あって。
うん。
まあいいキャンパスだし。あと、キャンパス内に寿司屋があるんで、ランチに寿司食えますよね。
はい。
というんで。
浜で。
そうです。
あ、そう、浜。おすすめキャンパスです。
僕も2年前ぐらいに、物性系のオープンキャンパスにお出かけして。
うん。
まあ、そうですね。結構、充実した施設だなって思いましたね。
うん。
でも教授場施設も見学しましたね。なんか、何やってたかな。なんか、自転車こいで、なんか、充電するみたいなことやってたのかな。なんかそういうことを教授場のグループはやってたのかな。
やってました、はい。僕その時にはまだツイッターやってなくて、部員さんのことを知らなかったんですけど、はいはい、多分その時に、はい、実演とかしてましたね。
なるほど。あれ、もしかして美少女と似合う。
お忍びで。もしか
して話してたかもしれないです、その
話。なるほど。部品さんからなんかあと、いくつか書いてありますけど。
そうですね。まあ、ちょっと真面目な質問の方から。なんかすごいいっぱい論文出されてますけど、その中でなんか、これはやったったぜっていうような論文ってありますか？
そうですね。実は来週アーカイブに、多分雑誌に投稿してアーカイブも近いうちに出すんですけど、その論文が自分の中では今一番頑張ったかなという、頑張った、まあいいデータかなと、はい。
なるほど。一押しの。
一押しですね。これまでで言うと一応、なくはないんですけど、まあ、結局、いい雑誌には通らなかったと。
はい、はいはいはい。で、今回のはいいとこ行くやろうという感じですか？
まあ、今のところは自信持ってますけど、結局ね、その結果がわからないと。はい、
まあまあまあ、そういう面もありますね。
はい。エディターで蹴られて蹴られて、気づいたら JPSJ になってるかもしれないです。
うんうん。
レビューアーガチャが。
確かに、レビューアーガチャもありますね。レビューアーガチャとエディターガチャが。
はい。
じゃあまた来週、コンドマットをチェックしてれば、美少女論文が上がってくるわけですね。
そうですね。まあ、来週、まあ、雑誌は来週投稿するつもりなんで、それから多分、はい、来週か再来週ぐらいには、コンドマットに上がるかなと思ってます。
いや、これは楽しみですね。今月の一押し論文って感じですね。なるほど。じゃあ、それはちょっと楽しみにしときます。
はい、お願いします。
あとは、この、美少女 JK として売り出してますけど、ヤモスちゃんは。
はい。
いつから美少女になったんですか？
いつから、まあ、非常に難しい質問ですね。その、ツイッターや、始めた時にはもう美少女として始まってるんで。
はい。もうツイッターやる前から美少女
だったんだろうなと、はい。思うんですよ。まあ、明確な時期はちょっとわかんないですけど。
はいはい。
その、まあ、ツイッターじゃなくて、まあ、リアルの世界で自分が美少女だと思ったことは、まあ、それまではなかったんですけど、そのツイッターを始めた時には美少女だったんで、これはただ単にツイッター初めて自覚が湧いたんかなと。
あ、なるほど。気づきを得たってことですか。
気づきですね。そうですね。やっぱり、はい。
あ、ツイッターを始めることで目覚めた、なんかこう、覚醒したみたいな、そういう感じなんですね。
そうですね。最初の方にも言いましたけど、ツイッターをまあ始めるきっかけの一つに、兄弟が一応ツイッターをやってたと。
で、はい、
兄弟も美少女が真の姿だというので、うん、はい、ツイッターをやってて、ああ、これは一理あるなと。
はいはい。なるほど。
で、はい、自分もちゃんと美少女であることはちゃんと隠さず、はい、触れていかない、まあ、触れていこうというので、まあ、報告してるわけです。はい、
なるほどね。これ美少女やっててなんか得したこととかってあります？
得をする。やっぱり、なんでしょう。称号があるっていうのは覚えやすいんでしょうね。
ああ、はいはい。まともな答えが書いてある。
やっぱりみんな美少女ってチェックするじゃないですか。その、無名の、なんでしょう。可愛い女性。っていうよりは、美少女として、こう、うん、アイドルになってる方が、やっぱり、まあ、なんでしょう、認知度も増えるし、うんうん、ますます、まあ、なんでしょう、美少女として認識されるというのがあるんで、やっぱり美少女として押し出してることで、まあ、知名度があるな、というふうに感じますね。多分、ここで僕が、美少女とかの、その、称号を出さずにやってると、
うんうん、
まあ、ここまでフォロワーさんも増えなかったんじゃないかなというふうに思ってます。
ああ、なるほど。美少女だからこそ、今の確固たる地位を築いてるんだよってことですかね。
そうですね。
ブランディングとして。
はい。で、美少女として認識されることで、さらに、まあ、その概念を強固たるものとしているという感じです。
なるほど。いや、すごい戦略的ですね。こういうブランディング戦略の鏡ってことで、なんかケーススタディとかで紹介されそうなレベルですね。これ逆に美少女になって損したこととかってなんかあります？
損ですか。
やべえやつと思われるようになったとか。
まあ、まあそうですね。そのなかなか美少女っていうものは自称するもんじゃないんで。はい、まあ、やべえやつだろうなとみんなが思ってるんじゃないですかね。
なるほど。
ああ、まあ、一応今レコーディングされてる声もなんかあれ本当に美少女の声なんかって、はい、思うと思うんですけど、これはボイチェンでそのストーカーが増えないためにこう男の声にしてると。
ああ、なるほど。
ああ、なるほどね。勘違いしてました。
ああ、はいはいはい、よく勘違いされるんですけど、
じゃあそれはそうですね。最初にディスクレーマー入れといた方がいいかもしれない。
そうですね。今回は、その、プライバシー保護のために男性の声に置いてんで帰って、まあ収録されて、まあしてるという ことを、はい、最初の注意書きでお願いしたいと思います。
なるほど、わかりました。
決して酒焼けで声が荒れてるってわけではないんですね。
あ、全然そういうわけではないです。本当に美少女ボイスなんですけど、まあ、ボイチェンで変えてるだけですね。
なるほど。これはかなり違和感を感じさせない有能なボイチェンを使ってますね。
そうですね。はい。まあ、それ以上は何も言えないんですけど。だから損をしたっていうことはあんまりないですかね。
なるほど。
変に思われてるかもしれないですけど、まあ、ツイッター、はいはい、まあ、みんなそんな感じじゃないですか。みんな変だし。
まあ、ツイッターやってる人みんな気が狂ってる可能性はありますね。
はい。だから、セーフじゃないかなと。
確かに。これはセーフですわ。
一番嫌なのは、そのボスとかに赤バレするときに、美少女ってなんやみたいな言われるのが一番ちょっと心配だなぐらいです。
普通に回答不可のやつですね。
何でしょうねって、はい。
俺も知りたいみたいな。
まあでも、美少女として自覚しているなら別にそんなに、なんていうか、堂々としてればいいんじゃないですかね。
やっぱり謙虚であげ、あるべきなんで、なんで自分で美少女って言ってるんやっていうことに対してです
かね。あ、そこに対して。なるほど。はい。
その他人から美少女って言われてるのに関しては、あ、はい、言われてますで、堂々としてればいいんですけど、自分から美少女っていうのはどうなんやって言われたらちょっと僕も。
そこか。
はい。
まあ、あんまそこ突っ込む人はいない気もしますけど。あえてそこには突っ込まないですね。なるほど。はい。
ね、ワイも、ボスに、アカウントのことを聞かれたときはちょっと、苦笑いするしかなかったですね。どこでボス読してる人なのかってよく聞かれるんだけどって言われて、ガハハ、苦笑いするしかなかったですね。
そうですね、美少女に関連して、ちょっとお便りが一通来ているので、それに答えていただきたいと思います。まあ、ボインゴさんから、ですが、ヤモスちゃん史上最も身の危険を感じた出来事は何ですか？というお便りが届いております。
最も身の危険を感じた出来事。そうですね。まあ、生命の危機を感じたのは、あれですね。こっち来て、
うん、
まあ、一人暮らしをしてて、何年、いつだろう。1、2年前だとは思うんですけど、まあ、ちょうど実験が忙しくて、まあ、普段から自炊してるんですけど、その、冷蔵庫に、まあ、一気に炊いたご飯を冷蔵してたんですよ。で、ただ実験忙しくて帰ってて食べれないみたいな、もうそのまま寝てしまうみたいなのが何日か続いて、こう、ご飯、炊いてたご飯を冷蔵庫に1週間ぐらい置いてしまったんですよ。で、一週間で腐らんよなって、まあ、ね、なんか捨てるのもったいないし食うかと思って、ご飯を食べて、その日の夜に食中毒で、
お
もう、まあ、なんでしょうね。もう、嘔吐も下痢もすごくて、で、一気に、こう、あ、もうすごい汗をかいて、で、なんか手足のしびれとかがすごくなって、で、一人暮らしでこれはやばい。で、しかも、日曜かな、日曜の深夜だったんですよ。
うん、
でもう病院にもすぐには行けないし、これはどうすればいいんやろうというので、で、こう、ガチでやばくなったら救急車を呼ぼうと思ってたんですけど、その、だんだんこう手足のしびれがひどくなって、体が動かせなくなってきて。もう、あ、これはやばいっていうので、その先にもう救急車を呼んで、はい。その時が、まあ、一番生命の危機を感じましたかね。
それマジガチで死ぬ直前じゃないですか。
あまりにも吐きすぎて、脱水症状で手足がしびれてたみたいな。
それでね。
なるほど。
食べるそのご飯、見た目的には大丈夫だったんですか？
見た目的には全然大丈夫でしたよ。匂いも全然まともだったんで食べちゃったんですけど。はいはい、
食べてみると、はい、体が壊れた。
壊れて。で、病院に搬送されたんですけど、もう、まあ、夜勤なわけですよ、お医者さんは。でも、めちゃくちゃ不機嫌そうな感じで、うん、食中毒でしょ。全部吐いて、点滴打てば治るから、みたいな感じで、もう30秒ぐらいで終わって。で、トイレと病室を往復させられて、全部出し切った後に、あ、じゃあ点滴打っといて、みたいな感じで。それで、本当に治りましたけど。
すごい有能なお医者さんですね。こう無駄な処理は処置はせず、もう最低限で終わらせるという。
なるほど。ご飯1週間でそんな腐るんですね。
やっぱ保存は冷凍庫じゃないとダメなんだなと思いましたね。
確かに冷凍して、はい、大丈夫な気がしますが。
そうですよね。で、多分味も冷凍してた方が多分美味しいんですよね。
そうですね。
はい。なので、昔僕も冷蔵してたんですが、冷凍のがいいやんけってなってしまって、冷凍してますけど。
まあ、それが最も身の危険を感じた出来事ですか。
そうですね、生命の危機はそれぐらいですかね。まあ、物理的なものは、うん、いやまあ一応その大学時代僕部活をやってて、で、まあ、合気道をやってたんですよ。まあそれが結構まあ前時代的な部活で、まあ昭和の風、まあ雰囲気がすごくて、まあ稽古の中で殴られる蹴られるはまあ全然よくある、まあ武道で、こいつらに殺されるみたいな、ことは、はい、ありましたけど、まあ、なんか、シーンが多すぎて、どれが一番やばかったのか思い出せない。
あれ、合気道ってそんなバイオレントな競技でしたっけ？
合気道って試合が基本はないんですよね。
うん、
まあ、まあ、自分との戦いというか、まあ、自分が技術を高めると。で、ルールがないし、競技が一番多分怖くて。
あ
練習をする、まあ、稽古をする際に、まあ、護身術としても、まあ、結構ある程度知名度あると思うんですけど、護身をするためには、いろんなことを対応しないといけないんで、まあ、1対1じゃなくて、1対2、1対3とかもありますし、相手が刃物を持ってたときとか、後ろから襲われたとき、相手が噛みついてきたり、髪の毛を引っ張ったりとか、もう何でもありなんですよ、ルールがないんで。だからそういうのを対処するっていうのを、多分、まあ、今の普通の合気道の道場だとそういうのは考慮せず、ちゃんと、まあなんか型があるんで、その型通りの技をやるんですけど、なんかちょっと昭和チックな体育会系だったんで、その何を勘違いしたか全てに対応せなあかんっていうので、本当に道場にいる間は、もう緊張感がすごかったですね。目を離したら後ろから風邪気味にされるとか。
めっちゃなんか実践的な感じなんですね。
そうですね。それでまあ強くなれたなと、はい、思います。
強さとはって感じになりそうです。
なんか、まあ、1回生の頃はもう先輩にそういう急に殴られたり蹴られたみたいなの、そういうのいっぱいあって、で、体力的にもしんどくて、もう、やばいと思ってたんですけど、だんだん体力も、つくし、強くもなるんで、2回生、3回生ってなると、逆に、まあ、余裕が出てきて、で、1回生とかが、まあ、やっぱり、こっちがひどい練習をさせてるんで、恨みをすごい買うんですよね。で、もう、1回生とかが、本当の恨みを持って殴ってきたり、髪の毛を引っ張ってきたりみたいなするんで、それを対処するっていうのは非常に、なんでしょう。やっぱり街中で襲われたのと同じぐらい緊張感があって、いや、成長できたなと、はい、思います。
すごいな。
壮絶ですね。これが社会の再生産化って感じですね。
だから、 その1回戦の頃は結構身の危険というか、もうこれは練習中に死んでしまうんじゃないかというふうに思いましたけど、まあ、どこが、どうっていう特定はちょっと思い出せないですね。
まあ、そういう経験がこう美少女の誕生につながっていくんですね。
そうですね、はい。まあ、やっぱりそういう精神性ですかね、その強い心を持って卒業、この部活を卒業した人は基本強い心を持ってるんで、
はいはい。
まあ、博士とかでもそういうのにもへこたれないメンタルをかこれ、ここで手に入れたんじゃないかなというふうに思います。
なるほど。ありがとうございます。はい。ボインゴさんの質問はそんな感じかな。あとは、ニュースかな？ノーベル賞が発表されましたけど、なんかありますか？
いや、今年こそは、近藤工科の近藤先生が来るかなと思ってたんですけど、いや、まさかの気象モデルとスピングラスという、予想外な結果でした。
うんうん、そうですね。気象モデルは特に、予想外っていうか、誰も多分予想できてない感じでしたけど。
確かに反響を見てると、こう、過激派の人たちは、これは物理ではないみたいな、過激派発言をしてるツイッターもいますね。
もう物理の人からすると、真鍋さんって聞いて、え、誰ってなりますよね。
はい。まあなんかライブで見てたんですけど、パッて映った瞬間に、あ、日本人の方や、あれでも名前聞いたことないなって、何の人だろうって、はい、思いました。
シュークロマナベみたいな感じになりました。で、スピングラスの方は、まあ、まだ物理寄りかなっていう感じで、
うんうん、
あの、パリージさんですかね。
そうですね。
結構ツイッターのその統計物理界隈の方々はそっちにすごい盛り上がってるなっていう感じでしたね。
うん、
パリージ来たーみたいな感じで、なんかすごい偉い先生たちもすごいテンション上がってるなって感じでしたけど、みんなその業績を説明するのにこう頭を抱えてるような感じでしたね。あの、なんかレプリカ対称性の破れを説明する方法がないということで。
そうですね。呼び乗り匠さんもおっしゃってましたね。
ちょっととそこは置いとくみたいなことを言ってましたね。個体量子のあの YouTube の方でもちょっとそこの細かいところはちょっと割愛してるような感じでしたかね。
うん、
なかなかそう、なんか名前は聞いたことあるけど、なかなかそこをメインでやってないと知らねえなという感じのする。うん、ところだなって気がしましたね。スピングラス系をなんか真面目にやってないとなかなか使わない概念なのかなって気はしましたね。
うん、そうですね。僕も名前は聞いたことあったけどぐらいでしたね。
うん、
確かにこの機会にみんな解説してくれるんやろうなと思ったら、こうみんなそこの解説を躊躇していて、ああ、あかんのかっていう感じになりました。いや、でもなんかこのパリージさんの受賞理由がなんか、ランダム、なんだっけな、受賞理由が、ディスカバリーオブ、なんか、その、原子規模から惑星規模の間まで、なんかその、複雑性の理論の発見みたいな、そんな感じだったんで、いや、これはもう実質、で、気候モデルも実質地球を扱っているので、まあ、これ、実質今年はもう宇宙系の、あれでしょうかなっていう。まあ、来年こそは物理って感じですね。来年こそは近藤先生が来てくれる。近藤、徳良、細野、あたりが、あと香取あたりが来てくれるんじゃないかなって僕は期待してます、
ね。ああ、確かに。今回はまあ宇宙から、はい。スピングラスって言われると物性感ありますけど、まあでもね。
そうですね。どっちにも解釈できる。
宇宙から地球、まあ、地学だったら、まあ、そうですね。地球って考えると宇宙なんだなって。
いや、そうですよね。
まあ、過去2年連続で宇宙素粒子系だったので、今年はちょっとグレーな感じのを出しといて、で、来年物性系に出してバランス取るみたいな。
あ、そうそう
そう。そういう感じは、まあ、あるかな。もしかしたら。
それいいんじゃないかなって思うんですよね。
まあでもなんかもう予想外すぎて、なんかもうその、なんか一年ごとに交代するという前提は、もはや成り立たないんじゃないかっていう気がしてきますけど。
それも一理ありますよね。あ、そうそう。だから、そうそう。だからパリージさんか、その原子レベルから惑星規模までのディスオーダーと揺らぎの相関関係の発見みたいな感じだから、そうそう。だからもう今年宇宙ですよね。宇宙だ、宇宙。うん、だから、そう、ちょっと最近、つまり、ノーベル財団は最近宇宙系にいっぱい賞を出しているので、まあ、次は、あれですね。その新しいルール、そろそろ、バランス取るために物性系を、凝縮系物性系を出してくるっていうのが、こう、きっと、ノーベル財団の意図かなって思いますね。はい。うん、今、そういう典型、オラクルが降ってきました。これなんか、あ、なんだろう、ヤモスさんのなんか関連してる分野でこの人取ってもおかしくないんじゃないかなって人いますか？
いや、やっぱりね、僕もその近藤効果とかはやっぱ勉強しましたし、近藤先生とか、まあ、徳良先生って僕からすると、そのなんでしょう、有機物をもともとやってたんですよ、徳良先生って。
はいはい、
で同じような物質を研究してたんで、やっぱり徳良先生が取るとすごいいいなという願望はありますね。
うん、
うん、競争感電子系の各種の物性の研究ってことで。
そうですね、
最初はあれですか、有機物系の光応答みたいなところから入った先生だから、
うん、
そうですね、僕も有機物の研究してて、で論文を見てると Y トクラっていう名前を 何回も見て、ああトクラ先生っていう有名な先生が競争感以外にもいるんやなと思って、で勇気にもいるんやと思って調べてったら、よく調べてったら、あのトクラ先生やんけってなって、で未だにたまにその多分趣味でやってるのか、その勇気の論文とかに名前が載ってたりするのを見ると、はあ、すごいって。
趣味なの趣味ってことはないと思いますけど。じゃあ、結構化学賞で取るっていう可能性も、もしかしたらあるんですかね。
化学賞って感じではないと思いますけどね。
まあ、物質開発みたいな文脈で、ああでも化学賞よりは物理かな。細野先生は化学賞でもなんかおかしくない気はしますね。
そうですね、確かに。
いや、徳良先生といえば、経団連の会長の方は。
あ、そうですね、徳良兄ですね。
徳良兄。徳良正和。悠々白書みたいな。
はい、徳良兄と徳良弟。俺のインパクトファクターは53万だが、みたいなやつですね。あ、間違えた。徳良 100% って感じですね。
これについてはなんか、はい、部品さんなんかありますか？はい、部品さんぐらいしかこう、ウォッチしないと思うんですけど。そんなところも。
ああ、あれですね。まあ、徳良、今、経団連の会長、徳良正和さんで、住友科学の会長かな、されてますけど、まあ、徳良、物理の徳良先生のお兄さんだったかな。うん、なので、まあ、兄弟でアカデミックと産業界を抑えてるっていうことで、やっぱ日本は徳良家に支えられてるんだなって感じですね。
もし3兄弟でね、官僚にもう一人いたら完璧だったんですけどね。
だいぶとって徳良事務次官とかいればもう
強い。
いや、すごいですよね。なんだっけな。いや、で、あとなんか、徳良に前インタビューで好きな漫画は、バキってなんか答えてたんで、なんか徳良兄弟でバキ読んでる姿想像したらすげえ面白いなと思いました、ね。
なるほど。いや、でも、ヤモスケもこうなる可能性がありますよね、結構。
うちは、確かに研究者は多いんですよね。母方の祖母も大学教授をしてて、で 母の姉も大学教授をしてて、で母もまあ大学院出て、まあ、なんか 非常勤とかでは働いてたみたいですけど、まあ、結局は、まあ、一応主婦になって専業主婦になったけど、まあ、生物の研究は追いかけて自分で、まあ、未だにたまに論文書いたりとかやってる感じで、父は、まあ、化学出身で博士とって、まあまあ、研究者をやってて、で兄が今はまあ情報なんですかね、まあ、情報数学がメインでやってて、まあ、ただアカデミアには残らず、今は PFN で働いてるという感じで、まあ何でしょう、研究者は多いですけど、なんかこう突出して何か誰かが有名かと言われるとそこはちょっと分かんないですね。
いや多分今後30年後ぐらいに多分徳良兄弟みたいになってるかもしれないです。
ヤモス兄弟の美少女といえばみたいな感じ
はい。
そういえばなんかヤモス氏が生理学医学賞を予言していたという噂がありますが、まあ、今年のノーベル受賞者なんだっけな、痛みとか温度を知覚するメカニズムの解明みたいな感じだったかな、だったんですが、それを実はヤモス氏が予言していたのではないかという話がありますが、
そうですね、なんか僕も、はい、驚きましたけど、まあなんかノーベル賞発表の1週間ぐらい前ですかね、
はい、
まあ、辛いものを食べて、まあ、カプサイシンがまあ使用性であるっていうのを話を聞いて、うんうん、あの辛いものを食べた次の日に、やっぱね、肛門がヒリヒリするじゃないですか。で、もうこれもカプサイシンが原因だったら、油で消せるんじゃないかと。だからトイレットペーパーに油をちょっと染み込ませて拭いてみようと思って拭いたら、マジで消えるやんけっていうのを、はい、
うん、
一時期気づいて、それを、まあ、この、そのノーベル賞発表1週間ぐらい前にまた辛いものを食べたときに、いや、これはライフハックだからみんな知っといてほしいっていうのでつぶやいたら、まあ、見事その次の週にね、カプサイシンが使用性がどうとか、まあ、なんでしょう、そういう話を、こう、創薬ちゃん、村雲薬さんですっけ、がツイートしてて、ああ、これはまさしく自分の肛門がノーベル賞を予言してたんだなっていう、はい、ことを気づいてしまったっていう感じですね。
なるほど。肛門が予言してたけど、ちょっとそこまでは、なんていうか、たどり着けなかったっていう感じですかね。
そうですね。もうちょっと肛門の言うことに耳を傾けておけば、はい、具体的な受賞者まで分かったかもしれないですね。
なるほど。
確かに、これってノーベル賞になりませんかってつぶやき加えとけば、これ優勝でしたね。
確かに、そうですね。そこまで、はい。いや、ちゃんと書いてれば本当に予言って感じがしたんですけど。とりあえず、これからつぶやくことすべて語尾、これってノーベル賞になりませんかっていうふうにしてれば、いつか予言できるんじゃないか説もありますけど。
ありますね。めっちゃつぶやいといて、で、正解以外を後で消すっていう方法をすれば、こう、絶対に当たる予言者として、名前を売れますね。いや、しかし、まさか自分で実証済みとは思わなかったですね。あの話。なんかどっかで聞いた話だなと思って読んでたんですけど、まさかこう、ちゃんと。
はい。自分で思いついたんですね。すごいな。
いやー、これはもう完全にその、辛いもん好きなんで、結構食べるんですけど、で、なんかで、カプサイシンが使用性って聞いて、確かに水では全然軽減されないしと思って、
うんうん、
で、一回サラダ油、まあ飲んでたんですよ。
飲んでた、はい。
いや、まあめちゃくちゃ辛いもの食べた時、あかんわこれってなって、あ、そういえばいけるんちゃうんで、まずはサラダ油を口に入れて、すすいで飲んだら、本当に一瞬でなくなって、これはすごいっていうのに気づいたら、じゃあこれは肛門にも使えるやろ。
いや、すごいな。
すごい。これは研究者の鏡ですね。いや、賢い。やっぱ知性を感じます。
いやー、ありがとうございます。
なんか油を飲む異常者みたいなのを見たことがあったんですけど、それの話だったんですね。
まあ、あの流れはまた別だったんですけど。
はい、あ、別なんだ。
いや、あれは、僕、まあ、一人で自炊してるんですけど、揚げ物結構するんですよ。
うん、
で、みんな、こう、家で揚げ物するって言ったら、え、油の処理めんどくさくないってよく言ってくるんで、
うんうん、
いや、わざわざ揚げ物を食べるんだから、油を取りたいんだから、揚げた後の油は飲むでしょ。飲めば、捨てるものもないし、油を摂取できるから、ウィンウィンでしょと思う。一石二鳥じゃんっていう話をしてたら、え、油飲むの？みたいなみんなが驚いたっていう。
今、我々も驚いてるんですけども。油を飲むってなるほど。確かに。確かにそういうロジックもあるか、あるか、あるか。
揚げ物、油を取りたいのに油を捨てるっていうのはどういうことなんだっていうのを僕は疑問を提唱したい。で、まあ、で、うん、疑問を提したいですね。
はい。すいません。
まあ、それにはちょっと反論できないですね。
ブーブーでも出てきたところですね。
油美味しかったですか？飲んでみて。
いやー、まあ美味しいか美味しくないかで言われると美味しくはないんですけど。
ほほう。
まあ油単体で、まあそれは飲むから美味しくないわけで、まあ揚げ物と一緒にやっぱりギトギトにして食べるとかなんか、ドレッシングだって油じゃないですか。
はい。
だから野菜にかけるとかそういうのでいいんじゃないかなと。はい。
はい。まあまあまあ。そうですね。野菜にかけるならまだわかるかな。
まあだから単体で飲まなきゃいいんですよ。まあ飲油もいいかもしれないですけど。
飲油。
飲油。
でも案外なんでしょう。一回本当ペットボトルのキャップぐらいにサラダ油入れて飲んでもらったらいいんですけど、結構喉越しがね、なんか新鮮でいいですよ。あんまり感覚のない。なんでしょう。普段の飲んでる飲み物とは違う感覚を楽しめるんで。
あ、
油ってこういう感じで飲めるんだって思いますよ。
オリーブオイルは、まあ飲んだことありますけど、サラダ油はないですね。
案外ハマるかもしれませんよ。
なるほど。いや、結構、異常者エピソードが出てきてよかったです。
ちょっとそこのあれ異常者って発言はちゃんとあのあれですね、あの美少女エピソードちょっと上書きするのがいい。
あ、なるほど。ちょっともう一回言い直すと、いや、美少女エピソードがいろいろ聞けてよかったです。
はい、いや、よかったですね。
はい、
いや、よかったです。
あとなんかおすすめコンテンツとかそういうのありますかね。
あー、まあまあゲームばっかり普段やってるんで、まあ、ゲームの話題ぐらいですかね。まあ、それとアニメとかは、まあ、見てますけど、まあ、なんでしょう。サブカル系のことが、まあ、割と趣味なんで、そうですね。僕、ツイッターでフォローしてる人たちは、まあ、イラストレーターが多いんで、僕が結構いいねをすることで、なんか、結構タイムラインに流れてるんじゃないかなと、
うん、
なんか、いろんな人に言われますね。その、ちゃんと真面目な研究者だけをフォローしてるつもりなのに、二次元の絵が流れてくるんやけど、どういうことみたいな、こう文句を言われたことがあります。まあそういうアニメとかは、はい。まあ、毎シーズン確認してて、まあ、雑食なんでどんなアニメでも見るんですけど、まあそういうことから、あとは、まあ、最近はゲームで Apex を、うん、この1年ぐらいは、まあ、毎日2、3時間はやってる感じですかね。
おお、結構やってますね。
だからもう家に帰ったら、Apex2、3時間とアニメなり YouTube で1時間ぐらいは消費してる感じがします。
その、どの辺がハマる要素なんですか？あのゲームは。
あ、Apex ですか。僕、実は、はい、あ、まあ、Apex、FPS なんですけど、まあ、シューティングゲーなんで、僕実は Apex より前に FPS ってちゃんとやったことなくて、なんか銃で撃ち合うとかやばいなし、そんなハマらんやろうなと思ってたんですよ。 で、
はいはい、
去年の、コロナで、まあ、在宅勤務になって、で、はいはい、5月ぐらいかな、なんかゴールデンウィークぐらいに中高時代の友人が、なんか Apex っていうゲームがあるらしいし、一緒にやろうやって言って、で、ちらっと見たら、FPS かって、まあ、まあ、する、もう在宅で1ヶ月いて、うん、することないし、まあ始めるか、みたいな感じで始めて、やったら、なんでしょう。やっぱ FPS って、そのリアルさを追い求めるせいか、結構画質とかがいいんですよね。その、映像処理もいいし、滑らかだしっていうので。まあなんか、だから普段やってた RPG とかとは違う雰囲気で、あ、結構いいやんってなって、ハマり始めて。で、まあ、在宅で、その、やりたい時にゲームできるし、やりたい時に仕事できるしっていう感じだったんで、どんどんハマってって、気づいたら沼から抜け出せなくなってた。
なるほど。
Apex。部品さんとか FPS やったことありますか？
FPS 系のゲームは、多分ないかな、ほとんど。
うん、僕もちょっとないので、なんかあんまり深掘りできなくてすみません。
いや、僕もそのエーペックスやる前は本当に全然ダメだったんで、
うんうん、
そういうもんだと思いますね。なんかまあ一回始めてみたら案外ハマる人もいるんだろうなって感じがします。
うん
うん、どちらかというと僕はゲームはポケモンとか、なんでしょう、RPG 系が多かったような気がしますね、今まで。
そうですね。僕も、やっぱやるのは RPG が多くて、最近も、テイルズ・オブ・シリーズの最新作が出てたので、買ってやったぐらいですけど。
ああ、はいはいはいはい。
なるほど。FPS か。ちょっと、気にはなりますね。FPS 古くはあれですかね。あの、007のゴールデンアイだったか。
ああ、そうですね。
あの辺もですかね。その枠組みとしては。
はい、
まあ確かそれなら子供の時にめっちゃやったな。
確かに。だからゴールデンアイの画質がめっちゃ良くなったみたいな感じですよ、本当に。
ああ、はいはいはい、なるほど。綺麗になって、はい、
友達とやるのが面白いですよね、そう。はい。今は夜な夜な、その中高時代の友達と、まあ3人とかで、はい、いつも毎日のようにやってます。
うん。いいっすね。結構じゃあなんか、オンとオフがはっきりした生活をできてるという感じですか？
そうですね。まあ、僕家に帰ったら基本は仕事をやらない人間なんで、うんうんうん、はい。もう帰ったら仕事のことは基本は忘れてしまう感じが、はい、あります。
うん。いいですね。それでちゃんと論文もめっちゃ。とされてて素晴らしいと思います、
うん、なんかやっぱ会社じゃなくて仕事先と家が分かれてるっていうのはそういう切り替えがしやすいっていうのはいいとこですね。その僕とか最近ずっと在宅なので仕事を終えてもずっと仕事のことを考えてしまって、うん、うまくいかないっていつも泣きながら寝てるんですけど
いやそうなんですよね、
はい、
なんかゲーム他おすすめゲームとかありますか？
おすすめゲームですか。でも最近は本当に Apex ばっかなんで、まあちょっとその前にはモンハンとか、はい、やってましたけど、まああとは、まあ18禁のゲーム、まあいわゆる、なんでしょう、エロゲーとか美少女ゲーと言われるのも、まあ少しはたしなみが、はい、ありましたね。うん、まあ、なんか具体名を挙げ始めると、ちょっと、いろいろ性癖がバレてしまうんで、あれなんですけど、ああいうノベルゲーム、まあ、一番代表的なのは、その、フェイトとかだったら、アニメにもなってて有名じゃないですか。
うん、はいはい。
そうですね。その、18禁じゃない版も結構出てますし。
はい。だから、まあ、ああいうノベルゲームも、みんな面白いからやってねっていつも心の中では思ってます。
確かに結構面白いの多いですよね。ああいうやつでも、その、エッチな話の人いたとしても。
そうですね。まあほとんどの、まあ僕がやってるゲームだけかもしれないですけど、ほとんどそんなエッチなシーンって メインじゃなくて、まあ、物語の終盤で1、2回あるよぐらいなのもいっぱいあるんで、まあ、単純な小説として楽しんでほしいなと。
うんうん。
こう、抵抗を持たず皆さんやってほしいなというふうには思います。
うん。
まあ、ちょっとあれですね、時間がかかるのがちょっと難点ですね、読んでいくのに。
まあそうですね、早く終わるゲーム、まあ、フェイトとかは、タイプムーンのゲームはめちゃくちゃ時間かかる傾向にあるんですけど、
うんうん、
早く終わるやつは結構早く終わりますよ。はい。
どれぐらいですかね。
早いやつだと、なんでしょう。全部クリアするのに、10時間以内に終わったりとかするのも全然あります。すべてのルートを選んでも。
あ、これは結構やりやすそうですね。
そうですね。まあでも、1つのルート、2つのルートだけを、まあ、やって10時間ぐらいかければ全然、なんか良かったなっていう感じはしますけどね、僕の中では。
うんうんうん、確かにそういうのをうまく選んでやれば、その時間も早いし、楽しめるって感じですね。
そうですね、はい。
なるほど。さすが、美少女マイスター、詳しいって感じですね。
はい、美少女は詳しいですよ。
あ、最近だと月姫っていうやつが、これ何なんですかね。リメイクなのか、よく知らないですけど、出てて、やってる人たまに見かけますけど。
そうですね、リメイクですね。もともとはどれぐらい前だろう、20年ぐらい前じゃないですかね、ノーゲームって。うん、これもフェイトと同じタイプムーンの、はい、が作ったゲームです。まあ僕も、はい、リメイクはやりました。
うん、
まあ世界観は何て言うんでしょうね。ちょっと説明難しいな。まあでも、読み物としては非常に優秀で、まあ、その、単なる小説と違ってゲームのいいところはやっぱり画像とか映像が連携してて、うん、文字では伝わらない部分がちゃんとこう脳に入ってくるっていうのが、まあ、いいんじゃないかなというふうに僕は思います。
没入感みたいなのがあるっていうことですかね。
そうですね。例えば結構月姫だとグロいシーンとかも、まあ、あるんですけど、やっぱり文字でグロいシーンって伝えるのってすごい大変だと思うんですよね、
うん、
文字だけで。とか、まあ、いくら文字で可愛いとか美少女だって言っても、まあ伝わらないと思うんですけど、絵を見れば本当に可愛いっていうのがわかるんで、
うん、
まあそういう意味で小説よりエロゲーの方が僕は、まあ、情報量の多いいい媒体だなというふうに思います。
うん、なるほど。そうですね。大体、なんか、もっと準備してたようなことは話せたかなっていう感じですけど、他に話し足りないこととか、ありますかね。
話し足りないこと。なんかだいぶ喋った感じはしますね。
もうすぐそう2時間だから、まあもう、結構、十分取ったかなっていう感じかな。
はい。これからツイッターの何でしょう、なんていうのじゃ、まあ多分コロナより前って皆さんオフ会とかいろいろツイッターとかでやってたと思うんですけど、
うん、
これからはどうなるんだろうなっていうのを今最近考えてます。そのいつになればその元の状況に戻るんだろうとか、ツイッターの人たちと会い始めるのはどれぐらいになるんだろうなっていう風な、
うん、
なんかもうどうですか、コロナ前オフ会して結構多分その部員さんとかいろんな人としてたと思いますけど、今はどういう感じで言うんかなという風に興味を持ってるんですけど、
うん、最近やっぱ直接会うのはちょっと難しいですよね。なんか前からの知り合いとかとウェブ飲みみたいな感じで、オフ会みたいな感じなことはするけど、なかなか直接会ってっていうのはしてないかなって感じですね。
まあ、
はい。まあ今コロナ収まってきてますけど、でもまあまた冬にまた増えてくるんじゃないかという説もあるので、ちょっと今年度中は厳しいのかなというようなイメージを持ってますね。
山本さん、最近、ツイッターのスペース結構やられてて、まあ、こない
ああ、
だ、
そう
婚活トークの話をちょっと
ですね。
聞い
あ
て
れ
ましたけ
は、
ど、はい。
ちょうど先週ですね、先週の土曜に、あの日は久しぶりに、もう10月になって緊急事態宣言が明けたんで、一人で家の近くの居酒屋で飲もうと思って、飲んで、ベロベロになって、で、帰ってきて、まあ、エイペックスをしようかと思ったんですけど、ちょうど友達が他のことをやってて、いなかったんで、まあ、じゃあなんか、ツイッターでちょろっとスペース開いて、5人ぐらい集まれば10分、20分、時間潰せるかと思って始めたら、気づいたら、なんか20人、30人、40人、50人、60人って増えてって、やめるにやめれなくて、で、深夜の2時とか2時半ぐらいまで、なんか何十人もの前で婚活トークをしてしまいましたね。
まあ、あれ聞いてて、まあ、山本さんすごいいい人そうだなとは思いましたけど。まあ、あれがまあ、オフ会できない代わりの一つの手段ですかね。あれ
ああ、
は。
そうですね、確かに。
まあ、結構なんか、クラブハウスとか去年、今年の頭ぐらいに流行ってましたけど、まあ、ツイッターのスペースだと、クラブハウスみたいに実名出さずに、まあ、元からフォロワーだった人と喋れるので、結構そういう使われ方がしていて面白いなと思って見てます。
うん。確かに。僕は結構スペース入って意外に思うのが、このフォロワーさん、女性だったんだとか、この人こういう声してたんだって、なんかちょっとイメージと、やっぱツイッター上で文で見てると、年齢層が、もうこの人は30後半かなとか、もっとこの人は大学生ぐらいかなっていう印象があったりして、でも実際スペースで聞いてみると、なんか大学生だと、みたいなイメージあったのに、この人めっちゃ老けた声してんな、みたいな、あって、そういう新鮮さありますね。
確かに。そういうのを知れるという意味では、スペースもなかなか面白い使い方ですね。
まあ、もともとはオフ会に、で会うみたいな形だったんでしょうけど、今は、できない上で、かつ、スペースがやっぱ敷居が低いんだと思うんですよね。だからまあ、それでこういうコミュニケーションが直接声で取れるっていうのは、なんか、まあ、良かったなと、はい、思ってます。
まあ結構なんかさ、敷居が低いという話には、もともと、なんだっけ、フリートがあった場所に、スペースが、表示されるようになった感じですけど、まあツイッター開くとあそこに誰か喋ってんなっていうのが分かって、まあついつい覗いてみたくなる感じのデザインになってますよね。あ、スペースといえば、ロリピエロさんのロリピ雑談会というのがありますけど、山本さん出られましたよね、それ前。
そうですね、はい、ちょうどちょっと前に、はい、出させてもらいました。
なんか部品さんもこの間誘われてた気がしますが、出るんですか？
いや、まあ、お呼ばれされれば、はい。お断りする理由はないかなって感じですね。いや、まあ僕から話せることは何もないんですけど。
それも楽しみにしてます。
そうですね。あれも、いろんな研究者の方の話とか聞けるので面白いなって思います。まあ、あっちはスペースなので、この後に音声が残らないその場限りの話が聞けるので、あっちの方がやべえ話が聞ける可能性はありますね。
結構で、なんか土曜日出かけてて、聞けないっていうことが結構あって、山本さんの時もちょっと僕出かけてって聞けなかったんですよね。
確かにスペースはまあ、そういう意味では録音できてないっていうのが、まあいいのか悪いのか。
まあ
どうなんでしょうね。録音機能将来つくんでしょうか、あれは。
つかないんじゃないですかね。なんか、あれなんだっけ。もう一個の方の、あ、名前が、ど忘れしちゃった。あ、クラブハウスか。クラブハウスも、録音機能多分ついてないし、その、勝手に録音するのは規約上禁止みたいな、なってるから、どうなるかわかんないですけど。
確かに、こう、よくわからない、いっぱい、その、聞いてる人がいるんで、その、うん、どっかで録音されてるんじゃないかとか、僕心配になりながら、
ツイッ
ターで話してたんですけど。
まあ、そうですね。60人とか出てると、ちょっとそういう人が一人いても、まあ、おかしくはない感じはありますね。まあ、だから、基本的に、あんまり不用意な発言はどっちにしても、まあ、しない方が安全だとは思いますけど。
うん、まあ、あれは面白すぎて録音したくなる気持ちもわかりますけどね。
はい。そんな感じですか、じゃあ。
そんな感じですかね。
ですかね。
はい。なんか宣伝したいこととかありますか？
宣伝したいことですか？やっぱり、まあ、その、東大物政研の教授場施設はいいところだから、ぜひ学生の皆さんには来てほしいな、ということぐらいですかね。うん、その、お金も割とその物政研究の中ではある方ですし、スタッフも多いし、うん、自由なこともできるという意味で、おすすめというか、まあ、宣伝させてもらいたいなと思ってます。
はい。
思ってますけど、まあ、それぐらいしか言うことないんですけど。
うん。
そう。うんうん。やっぱ金のあるところはいいですね。学生さんおすすめですね。お金のあるところに行きましょうって感じですね。
はい。
まあ、確かにそれもありますよね。なかなかあんまり学生のうちは、なんか目に入らないところではあるけど、とても重要ですよね、そういうのは。
そうですね。
金があって論文が書けるところ、これ、大切ですね。
はい。
はい。では、このポッドキャストへのお便りを、お待ちしております。マシュマロとかで、感想とか質問とかいただけると、嬉しいです。ハッシュタグ、インタラクションで、ツイッターで投稿してもらえると、まあ、こっちも嬉しいです。という感じで、はい、じゃあ今日のゲストは山本さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。